私の長男康生が2歳くらいの頃、夏の夕暮れに私が教会から歩いて帰宅する、その途中で迎えに来てくれることがよくありました。家内と手をつないで新幹線の高架下を歩いてきます。私を見つけると手を振ってくれました。散歩がてら迎えに来てくれることが何度もありました。自宅から数百メートル離れた場所です。もう5分もすれば家で会うことができる、その声を聞き顔を見ることができる、それでも自分を迎えに来てくれた小さな影を見つけたとき、毎回笑顔になりました。迎えに来てもらうというのは嬉しいものです。仕事の疲れが家に帰る前に吹き飛んでいくようでした。さて、今朝はイースター礼拝ですので、主イエス様の復活の箇所を開きました。マタイの福音書の28章の1節に、さて安息日が終わって週の初めの日の明け方とあります。ユダヤ教の安息日は土曜日です。その安息日、土曜日が終わって週の初めの日、日曜日のことです。日曜日の明け方にマグダラのマリアともう一人のマリアは墓に来ました。私たちにとって今日はイースターと呼び、イエス様が復活なさった日として祝います。イエス様の復活を覚える特別な日曜日です。この場所でもイエス様は復活なさった、今司会者の方がそのことを祈りの中で高らかに宣言してくださいました。また高砂の尾上の教会でも今日はイースター礼拝、主の復活を特別に覚える。私たちキリスト教徒は主イエスが十字架にかかり3日目に墓からよみがえったと信じています。しかしマタイ28章の1節の時点でマリアたちにとってこの日曜の朝はまだイースターではありません。主の復活を祝う朝ではありません。この日曜日の朝、彼女たちにとって主イエスが殺された金曜日から主イエスが死に続けている朝です。男の弟子たちは先生を殺した祭司長たちが次は自分たちを殺しに来るのではないかと恐れて戸を閉めて息を潜めていた日曜日の明け方です。マリアたちがこの明け方に墓へ行ったのは十字架で殺された主イエスの亡骸に会いに行くためでした。彼女たちはたとえそれが亡骸であっても会いたかった。私たちは愛する者が亡くなったとき、死んでしまったときに、ああ死んだ、この人はもう死んでしまったと言って目の前の亡骸に対して何の感情も持たなくなることはありません。先週のある晩、私は健康保険証のカードの裏に、自分が死んだ後臓器を提供しますっていうその意思表示の、ことが書いてあります。で、私自身は、もう自分の体が使ってもらえるんだったらいいんじゃないかなと思って意思表示に丸をつけて署名をしました。その隣に家族の署名もいるんです。家内に書いてと頼んだら断られました。いや 死んだあなたにとってはそれはいいことかもしれないけども、残された家族にとってそれは辛いから書かないと言って、右の欄空白のままです。確かに自分の体のことはいいかもしれません。しかし逆の立場になってみれば、もう死んだのだからと割り切れないものでしょう。死んでしまった主、私たちの先生、私たちに新しい人生を与えてくれたイエス様が死んでしまった。マグダラのマリアという人はかつて悪霊に取り憑かれていた女性です。七つの悪霊に取り憑かれていたと言います。七つの悪霊というとき、本当に七つの悪霊が住んでいたのかもしれません。または七という数字が完全を表すので、完全に悪霊に支配されていたということだったかもしれません。いずれにしろ彼女は七つの悪霊に取り憑かれていました。自分自身を奪われ支配されていました。このマリアを悪霊から解放したのがイエス様でした。悪霊の支配から解放し、自分を取り戻させ、もう一度人間同士の暮らしへと戻してくださったイエス様、そのイエス様にマグダラのマリア、もう一人のマリアもたとえ泣き殻であっても会いたかったのでしょう。葬儀の時、特に自分の近親のものが亡くなった葬儀において、棺の中に納められた亡骸を見るときに、私たちは不思議な気持ちになります。頭ではもうそこに命がないことを認識しています。しかし寝ているだけのようにも見えます。もう数時間後には斎場へ運ばれて焼かれ、もう二度とこの目で動くその人を見ることができないと思うと、その人の声を聞くことができなくなるのだと思うと、その人の思い出が次々と湧いてきます。寝ているようにしか見えないその人、もうすぐ自分の前から消えてしまうその人の思い出が心の中に次々に湧いてきます。そしてもう二度とその人とお話ができないのだと思うと、悲しさで心がいっぱいになっていきます。イエス様は火葬にはされませんでした。いわゆるミイラのような状態で葬られましたので、その肉体が完全に朽ちるまでは肉眼で見ることができました。またイエス様が葬られた仕方は、岩を掘って作ったこの洞窟のような広い部屋、そこに置かれていました。土の中に埋められたのではありません。そのような墓でマリアたちは見られるうちに、一度でも多くこの目にイエス様の顔を焼き付けておきたい、やがて朽ちていくその体に許される日数だけ触れたいと思って墓へ出かけました。ところが墓へ着いたときに、マリアたちの心は懐かしさや慈しみや悲しみで満たされるよりも、恐怖に飲み込まれることになります。それは彼女たちの前に地鳴りとともに稲妻のように顔を光らせ、雪のように白い衣を着た御使いたちが現れたからです。マタイの福音書の28章の2節から4節、すると大きな地震が起こった。それは主の使いが天から降りてきて、石を脇へ転がしてその上に座ったからである。その顔は稲妻のように輝き、その衣は雪のように白かった。万兵たちは御使いを見て、恐ろしさのあまり震え上がり、死人のようになった。どれほど怖かったかと思います。地面が揺れるだけでも怖いものです。その地震が目の前にあった墓の蓋を転がします。 それだけではなくて、何よりも恐ろしかったのは御使いが現れたことでした。どれぐらい恐ろしかったかというと、この主の亡骸を弟子たちが盗みに来るのではないかと警戒していた番兵たちが、恐ろしさのあまり震え上がり死人のようになったほど怖かったのです。番兵として立っていたのはローマ兵です。常日頃暴力を好み、血を見るのが好きで暴れ回っている屈強な男たちが倒れてしまった。死人のように動かなくなってしまう、それほどの恐怖がこの場を包んでいます。私たちは、いや、御使い、天使だから怖がらなくていいんじゃないのと思います。しかしこの時、また本当に私たちの前に御使いが現れた時、私たちはきっとそれが神から使わされた御使いだとすぐには分からないと思います。稲妻のように顔を光らせて、真っ白な雪のような衣を着た、地震とともに目の前に現れるんです。番兵たちは恐ろしさのあまり死人のようになりました。死んだわけではありませんが、死人のようになりました。身動きしません、声も発しません、息も止まっているんじゃないか、目を開いたまま倒れ込んだのかもしれません。麻痺状態に陥りました。それほど怖かったのです。御使いはこう語りかけてきます。恐れてはいけません。そして続けます。五節、あなた方が十字架につけられたイエスを探しているのを私は知っています。全く何者が現れたのかわからない光り輝く存在、敵か味方かもわからない存在から出た言葉は、恐れてはいけません、十字架につけられたイエスを探しているのを私は知っているでした。天的な存在が発した言葉は、地上に生きている自分たちの行いについてでした。確かにそうだと、自分たちがしていることはそう、ここで未だに目の前にいるものが何者かなのかは分からずとも、自分たちと関係がある存在であることは分かったでしょう。御使いは言葉を続けます。ここにはおられません、あなたたちが探しているイエスはここにはおられません。主イエスへの愛の深さが、その亡骸でもいいから会いたいと彼女たちを墓へと向かわせました。名残惜しさでいっぱいのマリアたち、たとえ亡骸でもいいから見たい、触れたいとやってきたマリアたちにとって、驚くべきことを告げられます。ここにはおられません、ここにはおられません。前から言っておられたように、よみがえられたからです。来て納めてあった場所をご覧なさい。空になった箱を見ながら、マリアとマリアは互いに顔を見合ったことでしょう。確かに主の体がありません。よみがえられた、確かに主イエスが言っておられたような気がする。そういえば主はご自身の最後を予告されるとき、いつも最後に御体の地によみがえるとおっしゃっていた。少しずつ彼女たちの記憶がよみがえっていきます。御使いは最後にこの復活の出来事を弟子たちに伝えるように、彼女らをメッセンジャーに任命してその場を離れます。八節、そこで彼女たちは恐ろしくはあったが大喜びで急いで墓を離れ、弟子たちに知らせに走っていきます。恐ろしくはあったが大喜びで、 まだ御使いの出現に受けて、出現によって受けた恐ろしいショックがありました。しかし同時に喜びもあります。もう二度と会えないと思っていたイエス様がよみがえったのですか。自分たちの心にその思い出を刻むことでしか、イエス様はこう自分の心の中でしか生きていかれないと思っていたお方が生き返った。恐怖と喜びが同居しています。まだ地面に転がっていた万兵たちを尻目に、彼女らは走り出します。もうマリアたちが墓にいる理由はありませんでした。なぜならそこに主はおられなかったからです。彼女たちは主と出会うべく、まず弟子たちのもとへ走り、そしてガリラへ向かおうとします。マリアたちは息を切らしながら弟子たちのもとへ走ります。弟子たちに主が復活なさったことをまず伝えるために、そして弟子たちに伝えたならば、エルサレムからガリラヤへ行くために旅の支度を頭の中で目まぐるしく考えていたに違いありません。エルサレムからガリラヤまでは100キロです。2日か3日かかるでしょう。早く弟子たちに主はよみがえられたと伝え、そしてみんなでガリラヤへ行って主に会いたい、その声を聞きたい、もう一度その体に触れたい、焦るような喜びがあるような、そしてまだ恐怖もありながら、マリアたちは走ります。まあ、彼女たちがガリラへ向かっているっていうのは御使いがそう言ったからですね。7節ですから、急いで行ってお弟子たちにこのことを知らせなさい。イエスが死人の中からよみがえられたこと、そしてあなた方より先にガリラヤに行かれ、あなた方はそこでお会いできる。御使いは確かにこう言いました。ガリラヤであなた方は復活の主に出会う。ですから彼女たちはきっとガリラヤ行きを、その旅行の支度をすでに考えながら走っていたはずです。ところが9節10節すると、イエスが彼女たちに出会っておはようと言われた。彼女たちは近寄って御足を抱いてイエスを拝んだ。9節だけ読みました。イエス様が現れます。今しがた御使いから聞いた言葉は、ガリラヤへ行きなさい、そこで出会います。御使いというのは神から使わされたメッセンジャーです。御使いは神の言葉を正確に伝える伝令者です。その御使いが、あなた方はガリラヤでイエスと会うと告げたということは、父なる神様がそのようにおっしゃったということです。あなた方はガリラヤで会う。ところが墓から走り始めて途端にイエス様が現れます。おはよう。マリアたちの願いは予想を覆して叶えられました。予想よりもはるかに早く叶えられました。十節するとイエスは言われた。恐れてはいけません。行って私の兄弟たちにガリラに行くように言いなさい。そこで私に会えるのです。イエス様が現れなさって告げた言葉は、先ほど御使いが言ったことと同じ内容です。ガリラヤで会える。どうしてでしょう。イエス様は どうしてイエス様がここで現れなさったのか、もう一度彼女たちが御使いにから聞いたメッセージを忘れないように言いに来たわけではないでしょう。彼女たちは理解したから急いで走って弟子たちのもとへ向かおうとしました。なぜイエス様がここで彼女たちに現れられたか、先ほど御使いが言ったことを繰り返しているのですから、メッセージを伝えるために現れたのではないでしょう。なぜ主イエスは御父の言葉を超えてガリラヤではなくて墓のそばでマリアたちに現れてくださったのか、それはイエス様はご自身を愛する者を放っておくことができない方だからです。イエス様はご自身を求める者にご自身を与えないではおれない方だからです。本来ならば本当にイエス様を信じその言葉を受け取っていたならば、十字架につけられた後弟子たちがすべき行動は墓へ行くことではありません。彼女たちは復活するということを受け取り損ねていました。亡骸を見に行ったのですけれど、そのような方向違いの行いをするようなものでも自分を愛しているものをイエス様は放っておくことができません。どのような形であれ自分自身を求めるものに主は出会ってくださいます。主はガリラヤで会うということを伝えながら、その前に自分を求めてきたマリアたちにご自身を表し声をかけ御足を抱くことを許されました。神様はどんな小さな祈りにも、どんな拙い祈りにも応えて私たちに出会ってくださる方です。ある結婚式が開かれました。式の前にリハーサルが行われました。入場のリハーサル、花嫁が父親から新郎に渡されるリハーサルです。花嫁が入場するとき、新郎は正面の制約の場で入り口を向いて待ちます。その式場の扉が開かれて、花嫁は父親に付き添われて入場の音楽に合わせて進んできます。そして、式場の入り口から制約の場まで花嫁と父親は一緒に歩いてき、制約の場の三歩手前で父親は立ち止まり、新郎が花嫁を受け取りに行く。そこからは新郎新婦となって制約の場へ行くと。そして本番、式場の扉が開いて入場の音楽がオルガンで奏でられ、花嫁が父親に付き添われて入場し始めました。いざ一歩一歩と花嫁が制約の場へ歩み始めたとき、式を進める牧師は驚きました。なんと新郎が曲に合わせて自らも一歩一歩と 花嫁へと向かって進んでいくのです。リハーサルでは待っているべきところで、ところが新郎は歩みを止めることなく音楽に合わせて自分も花嫁の方へと歩み出していきます。驚いたのはそれに気づいた父親、そして花嫁もブーケの中で驚きます。どうしてあなたがこっちに来るのか。 ただでさえ緊張する結婚式です。しかしそのまま式は進み、新郎は入場してきた花嫁にどんどん近づいていき、リハーサルよりも随分手前で花嫁を父親から受け取って、新郎新婦となって誓約の場へと向かいました。式をなんとか無事に終えた後で、新郎は牧師と新婦と父親から尋ねられました。どうしてあんなことをしたんですか。彼は答えます。私は愛する人が私のもとへ来るのを待ちきれなかったからです。愛する人が私のもとに来るのが待ちきれなかったからです。祈りを捧げます。私たちの父なる神様、あなたの御力によって主イエスを死の力から解き放ってくださったこの日曜日、あなたの御名をあがめ、また復活なさったイエス様、あなたの御名をあがめます。今朝マタイの福音書の28章、あなたがかつてガリラヤで会おうと御使いに言った直後に、あなたご自身が愛するマリアたちに出会われた箇所を開きました。あなたは私たちにもそうしてくださった。愛するあなたたちが来るのが待ちきれない。私たちの拙い信仰に、私たちの拙い歩みに、あなたの方から駆け寄ってきてくださり、それぞれ救われたお互いです。そして今朝も、また新しく始まる一週間においても、私たちの祈りに、また時にはイエス様のためと思いつつも方向違いするような私たちのあなたへの愛の現れにも応えてくださり、あなたは私たちと出会ってくださいます。イエス様、よみがえられたイエス様、ありがとうございます。新しい一週間の歩みもあなたと共に、私たちのところへと現れてくださるあなたと共に歩めますように、一人一人をお導きください。イエス・キリストの御名によって祈りを捧げます。アーメン。